主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第343回、はいですね。平成も平成じゃない、令和2年も4月に、
もう4月、新年度新学期、はい、
今年は桜が早かったね。
今年の桜はすごかったな、
こんな早く咲くなんてね、
狂い咲きほんまかい
ね。あの桜って不思議だね。
どういうこと？
あのソメイヨシノってみんなクローンなんでしょ。
ああ、
だから同じ時期にこう
分けたんですね。
あれも綺麗に咲くよね本当に、去年はね、去年の花火はうち失敗したんですよ。
花火がね失敗ってどういうこと？
去年はね、3月の上旬がすごく暖かくなって、
あ
で今年は桜早く咲くだろうからやっぱ予定より1週間早めようって始めたら、予定を繰り上げたら寒の戻りで、
あ
むっちゃ寒くって、半日おられなかったという、
あ
大失態をしたんですけどね。
それ外で、
外で、
あその場所取って、
はい、
場所っていうか
私はまあ、あの行くだけだったんですが、
しかるべき人が場所を取って、
場所取りたいの人が随分覚えてますね。
そんな、そんないかにも花見みたいな、
はい、
そんなのやったことある
か
な。
最近大きなね、大集団で花見ってしなくなりましたけどね。
会社の若手が場所取りしてみたいな、
まあそんなんだったらちょっと花見を散歩して、あとは温かいお店で酒飲めばいいやと、
まあそうですね、
思って
飲んだ後でもほろ酔いでちょっとまあ
そうそう
ぐらっと見るぐらいが一番、
そんな、ね、
いいのかも、
感じに最近なっちゃったね、
どうせ見ないじゃないですか、ね、下でござ引いてやったって、
だから結局さ花見って散り始めてる時の方がいいんだよね。
そうそうそう、
まあ、こうおちょこにあ
ハラハラ、
ね、花びらがとかっていう方がいいんだよね。
そうそうそ
う、だから散り際の時の方がいいのかなとは思ったりね、まあまあ要は飲めればいいんです、はい、
それ言ったら終わりや
さあ今日はね、
は
あ、あのまあ令和2年になって丸1年になってきますよ。
そうです、
4月からもう本当に
5月でした、
ね、去年の今頃は平成が終わるね。で
即位ので
令和だよって菅官房長官がこう、何あのお習字で書いた、
ああそうか、前倒しで
1ヶ月ね、
初めて史上初
ですよね、で行って1年前が湧いてたんですよね。で実際に
ちょうど今ぐらいなんだ、
平成から令和に変わったわけですよ。でここでこう私たち日本人としてちょっと気になるのが、令和の次ですよ。
令和の次、
はい、
どういうこと？
その皇位継承の問題ですよ。
次は大丈夫でしょ、次と次の次までは問題ないでしょ。
そうなの、だからなんちゅうの、その女性天皇なのか、
ああ
悠仁親王なのかとかで、今の皇室典範では
悠仁様よりだって
先に秋
篠宮殿下、秋篠
宮さんだ、秋篠宮さんなのか、それとも愛子内親王なのかみたいな、でも皇室典範では今皇嗣が秋篠宮さんだけど、
そうですね、
女性天皇もあれじゃねえみたいな世論もあったりして、もしかして数百年ぶりに女性天皇が、
いやないでしょ、
わかんないじゃん。
いやいやいや、今だって女性の皇族なんかいないじゃん、民間から入った人ばっかりじゃん。
え、だって内親王いっぱいいるじゃん。
ああそうか、
愛子内親王とか眞子様とか佳子様とか
3人今の陛下の
今の金城天皇の娘が愛子内親
王さんか、うん、あ
で秋篠宮さんのとこに眞子さまとか佳子さまとかいらっしゃるんでしょ。
ああそうか、うん、まあピンチヒッター的にってこと。
今のとこ女性っていうのは法的には認められないことになっているので、
うん、
抜きだけど、でも法律を変えて、うん、女性天皇もあれとか女性宮家がとかって言ったら、うん、皇位の順番がちょっと変わってくるわけでしょ。
変わってくるし、まあそもそもその皇室2000年の歴史が変わりますけど、
うん
うん、
そうだよね、うん、だからそれもどうするのかってちょっと気になるところじゃない、
うん、
まあ、ギリギリにならないと決まらないと思うんだけど、でそこでこう昨年からよく出るのが女性天皇、女系天皇というので、
うん、
ああだこうだと、
うん
うん、なんか意見が、うん、皆さんいろんな意見がこう出てきてるわけじゃない。だからまあおもれきはね、
うん、
まあそれ誰が継ぐの行為を継ぐのかっても気になるとこなんですけど、
うん、
おもれきではですね、こう歴代の女性天皇のちょっとご両親をちょっと、
うん、
改めてちょっとどういう方がその女性天皇のご両親だったのかっていうのをちょっと振り返ることをしてみようかな。一応女系じゃなく全部男系なんだよね。
女系の天皇っていうのは存在しません。
だから男系っていうのは父親が天皇で
父方の血筋が必ず天皇に行き着く
っていうので、うん、で女系っていうのはそういうと母親が天皇
だったら母方が天皇の血に行き着く人がいれば
っていう、それは今この125代6代の歴史の中ではいないんだよねっていうのをちょっと改めて確認をしてみようということをしたいと思います、
うん、
じゃあいくよ。まず最初の女性天皇、水戸天皇ですね。
水戸天皇、
ぬかための姫巫女とか、
うん、
豊見かけ式や姫、
あご本人がね、
うんうん、という方ですね。6世紀の
聖徳太子の時代です ね、 ですね。6世紀の末か、
はい、
うん、7世紀、
一応、現在では一番最初の女性天皇、
まあそうですね、うん、
ちょっといますが、この水戸天皇のお父さんは欽明天皇、
欽明天皇ですね、うん、
でお母さんは蘇我の片塩姫、
うん、そうやね、蘇我氏の人ですね。
すごい名前だね、片塩姫、
まあ、古代はね、うん、
岩塩みたいな人だよね、
うん、
で旦那さんがね、水戸天皇の旦那さんが美達天皇、
美達天皇ですね、
欽、
うん、
明天皇ってあれだよね、あの飛鳥にお墓がある人だよね。
飛鳥にお墓、大概この辺の人はそうだと思うけど
そうですね、この時代はね、うん、猿石が置いてあるので見に行ったんですけど、
仏教が伝わったのが欽明天皇の時ですね。
で欽明天皇の次が美達、
美達
で美達の次が水戸、
陽明、
あ陽明とかか、
はい、
そっか、
とか陽明、素春、水戸、
そっか、
うん、
美達天皇の兄弟、水戸天皇の兄弟がみんなあれ
全員そうです
ね、が天皇になって
るんだよね。お父さん、うん、お兄ちゃんが陽明天皇、さらにお兄ちゃんが美達天皇、
陽明天皇はね、聖徳太子
のお父さんだよね、うん、
だからお父さん、水戸天皇のお父さんは欽明天皇だから、
う
ん、
問題ないです、
問題
ないです、
はあ、男系の 女性天皇なんだね。
そうです、
はい
はい、
次光玉斉明天皇、
長宗されてますね、2回、
はいはい、光玉天皇、斉明
大化の改新の時の、
はい、
うん、
宝の女王、
うん、
とか宝の姫巫女という名前ですね、うん、7世紀半ばに天皇として即位された方なんですけども、
うん、
お父さんが、
うん、
チヌの王、
チヌの王、 チヌノミコ、チヌノオキミとか、まあね、言い方を、う
ん、チヌさん、
チヌさん、うん、
チヌッチですね。
チヌッチってなんだよ
天皇じゃないじゃん。
だまあですけど、
うん、
おじいちゃんが天皇でしょ。
それ子供じゃ、え、それでもいいの、孫でもいいの。
いや、そうです、自分男系の血筋でどっかで天皇に行き着けばいいんです。
あ、そうなの。
うん、
おお、
男でつながっていけばね。
あ、じゃあ、あ、そうか、そうすると携帯天
皇、天皇の娘の子供はダメだよ。
え、むかむかむか、
天皇の娘さんの一般人と結婚してできた子供はダメだよ。男系で天皇にどっかにつながらないといけない。
お父さんが、
うん、
皇族で、
必ず皇族でないと。
皇族で、その
お父さんが、お父さんのお父さんも必ず皇族、
天皇にはならなかったけども、
でどっかで何代か先で天皇につながらない、
皇族でパイプがつながって、
うん、
でそのご先祖様が天皇だったらいいんだ、
うん、
そこに間に一般人が入っちゃダメなんだよ。
うん、まあ、だ皇族ってことは必ず天皇の子供でしょ、男の場合は。
そうだね、うん、皇族だね、うん、そうだね、
そのまた男子供でも別にいいわけです。
それじゃあ例えば
間、うん、
姫巳子とか内親王が間に噛んじゃダメなの。
ダメです、まあ、旦那さんが皇族ならまあいいんだけど。
ああ、そ、うん、それまた後で言うけ
どね。姫巳子と一般人が結婚してできた男の子はダメです。
ダメってこと
なんだ。ダメです、はい、
じゃあケリーさんと皇室の誰かと結婚してできた子はもうダメなんだね。
絶対だ、男は絶対皇室には血は残せないんです。皇室に生まれなかった人
は。え、チヌの王の、
うん、
え、お父さんがビタセの、
おしさかのなんだっけ、離脱の息子、おしさかの彦人の大江の巫女、
じゃあ、あれ西明、皇玉天皇でしょ、うん、で上が知能でしょ、知能、次がおしさかさん、
おしさかさん
で、その上が
ひおじいちゃんが離脱天皇
と、
うん、
ひ孫、離脱天皇のひ孫が皇玉天皇な、
そうやね、う
ん、それはありなんだ。
うん、
え、だいぶ血が薄まってない。まあ、でも
薄まってるけど、うん、一応男系っていうのはそういう、まあ、江戸時代とかもっとひどい、ひどいって言ったらあれだけど、
まあでも近親相関してるから似たり寄ったりだよね。
うん、
で、あのこの皇玉天皇ね、
うん、
お母さんは吉備姫の王、
うん、
これも皇族の人なのかな。
皇玉のお母さん、
うん、吉備姫の王、
ああ吉備姫、そうですね、王ですから、そうやね、
うん、
だ女系でも一応天皇につながってますけどね、うん、
これ誰の、きびきびきび姫、きびつ姫、
きび姫の王君とか言ってますね、うん、
これ王ってついたり女王ってつくと、うん、天皇の孫とかじゃないの、当時って長屋の王とか、
うん、欽明天皇の孫ですね。
あ、うん、じゃあまあまあ薄まりつつはあるけど、
うん、
まあ皇族の、
うん、
って血なんだね。
もちろん。
ちなみに皇玉西明天皇の旦那さんが除名天皇。
除名
天皇、
うん。
うん。はい。これもじゃあ。
すごいよね。自分のお父さんの兄弟か。
あ、じゃあ、おじと姪の関係で結婚で、まあこの時代そうだよね。
まあね。
次もそんな話だよね。
はい。
次、持統天皇。
持統。
宇野のさららの姫みたい
ですね。宇野のさららですね、うん、
あの妄想大河の主人公になった、
あ、
はい、
過去の名作
過去の名作ですね。あれでも二桁ナンバーだよまだね。
え、
妄想大河持統天皇って、
あ、か、え、投資の回数で、
うん、
何十代、
70とか80番だよね。
マジか。
あの、あんまり聞ける機会が少ない、うん、古典的なおもれきの回ですね。
あれももう一回やり直した方がいいんじゃないですか。
まあ、
あの頃とだいぶ
5、6年、
取り巻く状況が変わりました
ね。4、5年変わってますからね、うん、え、妄想大河持統天皇リブート、
リブート
大変ですね、
うん、
まあまあまあ、 まあ、7世紀後半の方ですけども、
はい、
お父さんが天智天皇、
天智天皇ですね、
お母さんが蘇我の越智、
越智の姫ですかね、
はい、
越智のイラツメ、
はい、蘇我家の
人、蘇我氏の人、蔵山田の石川麻呂の娘か、はい、う
ん、で旦那さんが天武天皇ですね、うん、まあ蘇我と天皇家のドロッドロの子ですね。
お父さんの弟と結婚、
うん、おじさんと結婚
するでしょ。今だったら信じられないですけどね。
うん、ね、どういう気持ちでするんだろうね。
うん
うん、だからこれも男系。
そうそう、お父さんが天皇
です。
全く問題ないです。
問題ないな。うん、はい、次元明天皇。
元明天皇。
これアヘの姫巫女。
うん。
阿部の姫巫女とかアヘの姫巫女
です
ね、
はい。
お父さんが天智天皇。
うん。
お母さんが蘇我の姪さん、
うん、
姪っ子って書く姪だね、
姪姫、うん
うん、で旦那さんが日下部の巫女、
持統とは腹違いの兄弟と、
ね、異母兄弟、持統天皇とは異母兄弟で、うん、でもお母さん方から見たら越智さんと姪さんは姉妹なんだよね。
ああそうか、ああ、うん、この人も石川麻呂の娘か、
うん、だからああいとこ
なんだよ。すごいね、わけわかんない。
持統天皇と元毛天皇は姉妹であり、
うん、
いとこであり母子であり、
うん、
なんじゃこれ、
複雑階級やな、うん、
はい、すごいことですね、うんうん、
まあでも天智がお父さんですから、
はい、
まあ、
元明っていうのは平城京遷都の時の
元明元宵、そうですね、
うん、だから持統天皇の後文武天皇ですね、
うん、はい、
で文武天皇は日下部と元明の子供でしょ、うん、
ですね、う
ん、でお母さんが帝位につく、皇位につく、
文武が亡くなった後聖武までの中継ぎですね、
うん、お母さんが、
お母さんで、その後元宵、
元宵なんだけどさ、うん、なんかそれで下、そんな台を上に上げちゃって、遡っていいのかなと思って、
いやだから下がいないから、
上がだから元宵天皇が先つけよかったのにね、
ああ
妹よ、
ああそうか、兄弟よりも母親が優先、
うん、うん、
まあでもこう、うん、
親が皇位につくってさ、
まあだから庶務ありきだったらやっぱり孫のためにおばあちゃんの方が筋が通るんじゃない、まあ、孫のためにおばさんはやっぱりちょっと遠いでしょ、
そうだね、うん、あそうか、庶務から見たらおばさんか、
まっすぐつながるわけじゃ
ないですか、元明
からもう庶務で、まあ、こっちの方が筋はすっきりして
るね、なるほど、
ね、お父さんの、
まあ、臨時だもん ね
妹って言ったらちょっと遠いよね、
うん、そしたらずれてまた皇位継承問題出てくるかもしれないもんね、うん、なるほどね、
うん、
うん、持統元明このご兄弟で、
うん、
皇位に就かれた、
うん、
はい、で次が元宵天皇ですね、元宵天皇の、
うん、
これ日高内親王、
元宵が、
元宵天皇本名ね、うん、日高内親王、氷が高いで日高ですね、うん、この頃からはもう奈良時代になると親王内親王っていうような、
ああまあ大体そうね、文武朝ぐらい、うん、天武朝ぐらいから、うん、こうそういう
皇室の呼び方
とか、巫女姫巫女じゃ、それこそ天皇っていう称号もね、大体天武期からですから、
あ、
まあその辺が固まってくる時期なんでしょうね、
なるほど、元宵天皇お父さんが日下部の巫女、お母さんが元明天皇、
元明、
そうすると日下部の巫女は皇室だよね、
父さんが天武ですから
皇族で、
うん、男男でつながって
ます、おじいちゃんが、あ、じゃあおじいちゃんが
天武、おじいちゃんが
天武天皇だから、うん、男でつなが、男の皇室男子でつながってたどり着いたら天武天皇についちゃうから、これも男系
になる、男系の女子ですから問題はない、
はあ、元宵天皇はですね、
うん、
旦那さんがいません、
元宵、あ、そうか、
生涯独身で通されたことになりますね、
あ、うん、あ、
なので元宵天皇の子供っていないんだね、
だからそうだよね。でここで元昭の子供が生まれるとややこしくなるん
だよ。
聖武との引っ付け方がややこしくなるから、そうそうそう、そういう人は結婚しないっていうのもまあルールなんでしょうね。
だからそうするとさ、元昭天皇や、元昭天皇じゃないよ、日高内親王や、お前は天皇になるんだから、こう皇位継承問題がややこしくなるから、あなたは独身で通しなさいよって言われて、はい、分かりましたって感じだ。
まあね、そんな聞き分けが良かったのか分かんないし、まあ愛人みたいな人はいたのかもしれないけど、
いや愛人みたいなのがいたんだったら、そりゃもしかして次の後継聖徳天皇はぽい、ぽくない？
ぽい、
なんか道教さんとい
た方じゃないですか。
で
彼女もまさにそうじゃないですか。
そうね、後継天皇も結婚しなかったんだね、で出家しちゃうし、
ね、彼女の子供はだからね、そう、皇族と結婚すればまた別だけど原則残せないわけだから、
後継聖徳天皇ね、
次が
これ安倍内親王さんっていうんですけども、お父さんが聖武天皇、
はい、
でお母さんが光明氏、
そうですね、
で旦那さんはおらずですね、でもさ、この頃になると親王さんっていないじゃん。
いない、
皇室がさ、なんとか王ぐらいしかもういなくない。
ああそう、でも天武の血がどんどん薄れていくから、
天智も、天智天皇の子供はいるけどさ、そうそう、天智天皇の子供は親王じゃん。
そうそうそう、
だけど
代が重ねたらね、だんだん薄くなって親王じゃなくなっちゃうから、
そうすると何ていうの、民間に降りちゃうんでしょ、もう、
この時期まともな男の天皇って文武と聖武しかいないわけじゃないですか。
でも文武天皇だって20代前半で死んじゃうんでしょ。
あんまり子供を残さずにピンチヒッターピンチヒッターできてるから、
聖武天皇ってもう健康な男子だったの？
ねえ、一応女の子、あでもまあそう、男の子も亡くなってるよね、若くして
浅川親王だっけ、
亡くなった子がまあ何人かいるから、
そうだよ、それで長屋の子殺しちゃうの、元井親王が
呪いで、ね、呪い殺したって話だよね、
呪詛でやりましたね、そうだよ、この奈良時代って皇室って人手不足なんだね。
だから結構やばいでしょ、この天武の血をいかに残すのかっていうのが、
今に似てるね。
まあそうですね、
で結局まあこのこれでまあとりあえず中継ぎとしては女性天皇って継げるか時間稼ぎだけど、次に男子が生まれなかったら話にならないんだよ ね、 そうですね、このやり方じゃね、結局
後見が聖徳が男性の皇族と結婚して子供が生まれてれば問題なかったけど、
お母さんが、じゃあお父さんは今までこれ見てもいわゆるもう天皇につながるわけじゃんね、大体お父さんが天皇か、まあ、じいちゃんぐらいとかってなるじゃんか、お母さんは本当に民間でもいいの？これ民間の人だけど、あの蘇我氏が多いけどさ、
まあまあ普通ね、そら有力者の嫁さんの場合が多いけど、そうじゃない人もいるでしょ、
側室の子でもいいの？正妻の子の方が濃い傾向。
いや、それは順番的にはそうなるでしょうね。だってほら、なんだっけ、天武の子供なんかほら、
そっか、
あの
天武天皇
一番上は
太田の姫御子、
竹千代御子、
あ長男は竹千代御子だけど、
だけど結局お母さんが原名の日下部が濃い傾向でしょ。
そうだね、
順番がそれはもちろんお母さんの血筋に関わると思うけど、
まあ優先順位
としてはお兄ちゃん死んじゃえば当然仕方ないよね、仕方ない、
お母さんの血筋も高い方の方が皇位継承権が
年長者で
かつ日下部とか大津とかが候補が上なんだ、
まあ、とはだからこの辺はまだ固まってないからそこがややこしいんだよね、だからな人心の乱みたいなのが起きちゃうわけで、
そうだね、
ある程度それがルール化していけば基本的に皇位継承で揉めないって話な
ん
です
よ。皇文天皇のお父さんは天智天皇で、お母さんは伊賀のなんとかさん、
だね。
そうだ、なるほど。まあ奈良時代はカオスですね。
まあ
金銀相関の結果ですね。
この天武の筋が実情途絶えるまで、
うんうん、でこのあと数百年女性天皇は
いない
ですね。いないんだね。
江戸時代まであります
ね。これ、うん、もうなんていうの、その皇位継承権問題は解決していくの？
継承権問題、
うん、
まあなんか藤原家が良かったんでしょうね。結構多産の家系だったのか、ね、それこそ摂関家が入るようになってからやっぱり子供が行さん生まれるんで、結構うまく、
そうだね、誰だっけ前やったけど20人が50人ぐらい子供
みんなね、やっぱりうまいこと産んでくれたから藤原家の血が良かったんでしょうね、そういう意味では。
そうですか。いい卵子持ってたんですね。
うん、
今も大変だっちゅうもんね、あの生殖治療っちゅうの、ねえ、まあ、女性も大変ですけど
男子もね、
男子も
しかも大体男子の方が原因が多いっていう話ですね。ねえ、
先生から言われるんだってね、
うん、
この日にしてくださいとかって、なんか気分的な問題もあるのにとか、うん、っていうのでね、なんか悩んでた方も友達もいましたけどね。
ああ本当に、
うん、もうでもこうおじさんの精子はダメなんでしょ。
そうなの、
なんかこれ中見たよ、なんかその
60いくつでも子供を産んでる人もいるじゃないですか。
いや質のいい精子とさ、ほらなんか外れなのいっぱい、もう
外れって
なんかなんちゅうの、核がないみたいなさ、
あ
なんかそんなんとか
さ、ダメな、
なんかダメな使えない精子もいっぱい混じってるってね、
うん、
友達はなんかスマホでカメラで撮れるんだよこれ今、精子を。
本物なんそれ。
もうそういうキットがあるんだって。
そう、顕微鏡みたいになるの、
うん、ここになんかつけて、
あ
で撮って、これ僕の精子ですよって見せられたんだけど、
大丈夫その人、
ね、お茶まんじゃくし見せられてもねって思うんですけどね、うんうん、まあ奈良時代は特に大変だったんですね、うんうん、なんか華やかなイメージあるけどね、
うん、
こう天平文化のね、
華やかなイメージ、
うん、なんかこう仏教がなんかシルクロードの終点で、
それとこれはまた別の
話で、うん、なので、平安時代以降は、
うん、
ずっと男性が天皇をやってきたんですが、江戸時代ですね、
うん、
2人女性天皇がおりますね。
ありますね。
まずは明正天皇。
明正、
はい、これなんか元明と元正から取ったんだってね。
そうそうそう
ね、これはかん、沖湖内親王さんですね、
うん、
17世紀半ばの方ですね。
江戸時代の初期
ですね。初期ですね、はい、
うん、家光の頃ですか、
うん、お父さんが後水尾天皇。
後水尾天皇、
水の王っていうの
か、うん、
後水尾天皇、
うんうん、
お母さんが徳川和子さん、
うん、和子ちゃん
ですね、はい、
これ秀忠の娘。
そうですね、
ですね、
秀忠の娘だから家光と兄弟なんだ。
家光のそうやね、うん、まあ、政子って言うけどね、普通の
和子って書いて政子さん、そうすると明正天皇は信長の家の血も持ってるんだね。
そう、
和子さんのお母さん秀忠とおごう、
おごう
姫だから、
うん
うん、なかなかかっこいいですね、
うん
うん、なんでこの時女帝に、女性天皇になるの
ね。まあ一説ではそのだから後水尾が彼女に譲ることによって、で彼女が結婚、要するに天皇になればさっきのパターンで、要するに結婚して子供が生まれな、産めなくなって、
結婚できなくなっちゃうね。
要するに天皇家から徳川の血を排除できる。
ああ結婚してないもんね、
うん、で現に名称の末裔っていうのは天皇に誰もならないんで、そしたら天皇家から徳川の血入らないじゃん。まあ結局、まあ、信長の血も入んないけど、
うん、後水尾天皇は徳川嫌いなの、うん、
嫌いじゃないですか。死刑事件ってほら、死刑の勅許出して引っ込めろって言われて、こう水の方向でやめるって話になって、
なんか朝廷と幕府がちょっと、そうそうそう、
朝廷と幕府の関係でってね、必ず出る話で、うん、
あ、うーん、そっか。でもこの頃は家康もいないから、
でまあまあね、天皇家としては名将に譲ることによって徳川の血を排除できるし、徳川家としても一応まあ徳川の天皇が生まれたっていうことでメンツが保ったみたいな。
それでいいの？でも血が続かないのはもう仕方ないかって思ったのかな、幕府も徳川も。
どこまでね、どこに着地点を見出すかって話だけど、
まあでもちょっと待って、天皇の単位は勝手なことできませんって幕府はまだ言えない、言えるの？
いや、そうそう、だからできないよって話だけど、
でもやめちゃった、
最終的にはまあそのじゃあまあ名称ならいいかみたいな話ですね。
これが数百年ぶり、
そうよね、数百年、何年だ、
900年ぶりぐらい、聖徳天皇が在位が、764年から770年なんで、明正天皇が629年から643年だから、まあ800年、
そうやね、800年
ぶりぐらい、数十年ぶりの女性天皇、今だったら大騒ぎだろうね、800年ぶりってすごいよ、で、じゃあこの明正天皇の次はどなたになるんですか？
天皇、ご光明、
ご光明天皇は、それは後水の天皇の
息子ですね。
息子、じゃあ
お母さんが違うのかな、
明正天皇の弟かお兄ちゃんの方に譲ってと、あんまりなんか仕方なくみたいな話じゃないんだね、これね、明正天皇ってね、はい、最後ので歴史上、日本史上最後の女性天皇
は、現代のところはそうですね、
後桜町
天皇、後桜町、
年子内親王さんですね、里子と書いて年子、お父さんが桜町天皇、
桜町天皇、
お母さんが二条家子さん、
二条家、
二条って五世家ですよね、
五世家ですね、
これはまたなんでこの人は女性天皇に、
でもなんだっけ、桃園天皇が 5歳かなんかだから、その中継ぎかなんかじゃない
か、弟か誰かが、で中継ぎで、珍しいな、この時代にしては珍しいね、これが、18世紀ですか、1800年、
ああ、もう幕府の後半ぐらいですね。
後桜町天皇は在位が1762年から1770年のおよそ8年間、短いんだね。
そう
ね、本当に中継ぎなんだね、これが最後なんですね。
じゃ必ず基本的には父方が、
そうですね、ちなみにですね、まあ、実際女性天皇と即位したのはこの何人 ?1,2,3,4,5,6,7,8 人の女性なんですが、まあいろんな歴史の流れの中でこの女性に、あの内親王に皇位についてもらおうと候補に上がった人もいるわけですね。でその一人がですね、
実現はしなかったけど、はい、ってこと、
候補として上がったのが、これ何だろう、秋子内親王、彰子内親王、通称八条院さん、あの源平の
鳥羽の娘、
そうですね、鳥羽天皇の娘さんで、お母さんは藤原の成子さ
ん
ですね、でなんだけど、まあ、実現はせずに、でこの人八条院さんは初めて皇后の位につかずに女院となった人なんですって。
へ、
女院って何？女の院、出家するってこと
なんかな、皇太后的な意味なのかな、
っていう、ちょっと割と力あったんでしょ、この平安時代の終わり頃に 財力のある、
まあまあお父さんがね鳥羽なんでね、
うん、莫大な、
うん、親父から荘園山盛りもらって、うん、八条飲料なんてね莫大な荘園
あるから大金持ちなんでしょ、
うん
うん、なのであったそうですね。あと、うん、あとね古代
古代
ね女性天皇だったんじゃないかな、うん、と思われる人
ほうほう
もうちょっとついでに触れときますね。
ついでに、
はい、
うん、
一人が神宮皇后、
うん、あでしょうね、
うん、これお父さんが沖永宿根の王、
うん、
でこの人のルーツをたどると九代天皇、
うん、
開化天皇になるそうです、
うん
うん、でお母さんが葛城の高ぬ姫だそうです、
うん、
なんで開化天皇のやしゃご、
うん、
が神宮皇后だそうですよ。ちなみに神宮皇后は第14代中愛天皇の
奥
さんですね。これで子供産まずに著者まで御まなまで行っちゃうんだからね、
うん、
もう一人伊豊青姫巫女、
うん、誰や
これはねお父さんがね利中天皇か、
うん、
または一の戸の押し葉の巫女っていう、
うん、
あの利中天皇の子供の子供、
はあ、利中の子供の子供、
うんうん、じゃないかと言われて、
うん、
その22代清寧天皇、
うん、
23代建造天皇の間をちょっと一時的に継いだんじゃないかというので、はいはいはい、あの天皇として即位したかじゃないかという意見もある方なんだそうですが、うん、ちょっと親和性の高い時代なので、
まあまあ
まあ、ちょっと神宮さんにしてもこの伊豊姫巫女にしてもだけど、でもやっぱりこちら
もそれでも必ず男系で
なんだね、
うん、
もうそうするともしも、もしも、もしも、もしもあの特例なんかができて、
うん、
愛子内親王が天皇位についても、
うんうん、
その愛子さんの子供が天皇になるってことはもう絶対に考えられ絶対ちょっと待って
愛子内親王の旦那が例えば皇族であればまあなくはない、
ないあそうかそうか、
うん、
でもあじゃあ久人さんと結婚してもいいんです、
うん、まあ、でもいとこ同士それは倫理的に今いるんですよ、まあ、例えば旧皇族から旦那を入れる、
あ戦前までは皇族だった
人ね、そうそう、なんとかの宮家から入れるのは一応まあ血統的な
ギリ政府か、
うん、まあ、でもそこまでしてその愛子内親王の血を残す意味があるのかというか、まあそれはね、もちろん今の陛下はね、その自分の血が残ればいいと考えてはんのかも分かんないけど、
どういうふうに考えてんだろうね、うん、こうやって私たち国民は勝手に、
いや我々下々の知ることじゃないけど、
うん、こうやって盛り上がってねネタにねしてますけどね、そんなの夕飯の時とかそんなお話するわけじゃないもんね。
今少なくても、まあ、このあと2代はまあね、順調にいけばいはるわけじゃないですか。
そうだね、悠仁さんまではね、うんうん、
でまあね、その悠仁殿下に誰かが結婚して、まあ、これのところが生まれれば、まあ、もう次の代まで
つながる、厳しいね、
それは分かんないけど、うん、
やっぱ一夫一妻制って大変なのかね。
まあそうですよね、
うん、じゃ天皇
家だけ何にも嫁さんがいる時代でもやっぱりこんだけ苦労してつながってきたもんだから、じゃあこれで永久に続くかっていうのはまあなかなか難しい問題だよね。
なんでこうそういうのダメにしちゃったんだろうね。
うん、まだ近代以降の概念でしょ、やっぱりその一夫
一妻制
っていうのがまあ倫理的にいいんだっていう話を、
うんうん、
本来そういう倫理観がない時代から続いてきた制度なわけだし、
そうだね、でも天皇家だけ一夫多妻制はいいですよとかおかしいよね、
うん、今ねちょっとそれはなかなか受け入れがたいね、
うん、ね でもちょっとその女性天皇が生まれたらこれまた200年ぶりぐらいな、
でも別にちゃんと今言い張るのに今女性がいるっていう議論はおかしいでしょ、今までの歴史上事情があったから女性天皇が入ったわけで、
まあそうだね、
今女性天皇入れたいっていうのは別になんか男女同権だからとかっていうそういう話でしょ、ちゃんと順番がつながってる人が今少なくてもいるのに、でこれだから悠仁親王を書き分けてになるかもしれないでしょ、例えば愛子さんがなったとしたら、
もし女性
でのあれだったら順番は年の順とか血統の順番で言えば愛子
が一番
親王に何親王になるわけ
でしょ、一番になるよね、うん、っていうのそれで
それはそれでまた
新聞とか週刊誌の記事が載ってますよ、
悠仁殿下とか秋篠宮家にとっても何とも言えない話でしょ、
そうなの、なんか感情的なのとなんかそういうののやっぱ権力争いみたいなのと感情がなんか僕の
権力はないでしょ、外野が勝手なこと言ってるだけで、
まあね、
だって順調にちゃんとなる人がいるんだから今議論する必要なんか全くないと思うんですけど、個人的にはね、
でも女性天皇だったらまた見てみたいなと思う、
じゃあ分かんないよ、それ例えば何かこれから特別な事態が起きて例えばその次の男性までの間に愛子内親王が天皇になる、
ま、万が一成仁天皇が急性心不全で朝起きたら冷たくなってても、うん、そうか秋篠宮さん、
今別に次は秋篠宮殿下がいるじゃない
ですか、そうだ、ね、
うん、秋篠宮殿下に何かあっても、まあ、今悠仁殿下まだいるわけじゃないですか、
そうか、でもよちっちゃいよ、まだ中学生だよね、うん、
例えば悠仁殿下が子供を産んでまだ1歳の赤ちゃんのうちに例えば失礼だけど悠仁殿下が亡く天皇として亡くなったらじゃあ1歳の子に天皇継がせんのか
摂政区か中継ぎ
で生きてたその例えば愛子内親王がとりあえずやるとかっていう議論はあってもいいと思うけど、でもそんな状態じゃないでしょ今。
今までのこの歴代の流れを見ていくと、うん、
仕方ない事情の中で生まれてるわけじゃないですか、別にちゃんとした人がいるのに、
明朝天皇はちょっと違うね、
まあまあまああそこもまあね、そこは朝廷と幕府の関係とか問題もあるんで、
でも他のは全部中、まあ、女性は中継ぎ
とだけとは言えないけど、まあまあまあ一応何らかの事情があってとりあえずっていう
話、まあ今確かにそうだね、
うん、
うん、はい、わかりました、
はい、
うん、
女帝、女系とね、その女帝っていうのの違いをみんな知らないって話ね、
うん、女系はダメですね、女性は別に、
女性天皇についてはまあ過去の事例もあるけど、うん、女系天皇は一度もない、
うんうん、はい、そこね、女系と女性とね、そうそう、うん、あのこんがらがらないでね、
混合されててね、
はい
はい、
これテスト出ますか、
出ないです、
はい
はい、
承知しました、はい、終わりますね、
はい、
おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています、あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります、詳細はおもれきのブログをご覧ください、番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう、さようなら、
さようなら。